この詩篇の130篇は実は、いろいろな人の証の本なのに結構なっている言葉があります。それは何かというと、130篇の深き淵からという淵より、この星野富弘さんもこのような絵本を書いてますね。そしてまた統合失調症の人が、神学者が自分の非常に苦しみの中で言ってる時には、もうこれを題材にした本があります。ということは、私たちは本当に苦しい時、本当にどうしようもない、助けがないと思った時に、本当に苦しんでいる人たち、私たちがどうしようもなく手を貸すことも何もできない、そういう人たちが実はあれでもまだあの人は神様を信じているんだろうか、まだ神様に頼ろうと言うんだろうかと思われるような苦境にある人たちが叫ぶのが、この深き淵からっていうこの言葉を持って実は証ししているのを見たり聞いたりいたします。この詩篇の作者は、自分が今あっている苦しみ、それが人の力ではどうすることもできないものであることをひしひしと感じて、そして私の助けは一体どこにあるんだろうかといううめき、それが聞こえてくるような出だしであります。特にこの詩篇の130篇の中で全体で言われている、そのうめきというのは、深い淵というのは、自分の罪の問題のようであります。神様の前にどうしてもこの隠しておきたいし、またそれでいながら隠しおおせない自分の罪の深さ、そしてその罪に対して自分にはどうすることもできない、その罪の自分を縛っているその強さ、その中で絶望していく、でその罪からさまざまな苦難が自分のうちに起こってきている、そのようにしか理解できない、そういう状況の中でこの詩篇の130篇は書かれていただろうなと想像されます。全体見ますと、でこの1節から4節まで先週ともに見ていきました。本当にこの詩篇の作者は言うんです。もしあなたが不義に、私の不義に目を止められたならば、私はとても立ち得ないってこう言うわけであります。その時に誰が見舞いに立ち得ましょうかって言ってますから、誰もいないということは、私は大丈夫っていうふうにこの言い切ることのできる人は私もいないけれども、あなたもいないんだよという、そういうこう強調がなされているようです。ですからここでは、この詩篇の作者のいた苦しみ、このもう絶対に渡ることのできない、どうすることもできない、その深き淵を目の前にこう抱えている姿をあります。まあ現代はあまり自分の罪について悩む人がいなくなったように思いますね。みんなやってるよと、大したことないよ、人間らしくていいんじゃないなっていうふうに逆にこう言われてしまいますと、この人は本当に自分の人生についていい加減に考えてるのかなっていうふと思ってしまうことがあります。そしてこのことのゆえに、しかもこの詩篇の作者は言うんです。多くの人がみんな同じだよ、みんなお互いに罪人だし、そんなこと言ったら誰も罪人ではない人なんていなくなっちゃうよ、なぜそういうふうに言うんでしょうか。 皆が一緒ならば怖くないっていう考え方がありますよね。どんな罪でもみんな一緒だよって言っちゃうと、私だけじゃないから大したことないよというふうに、こう、自分の気持ちを落ち着かせる。納得させる。ということが結構あるじゃないでしょうか。でも、この詩編の作者は違うんです。誰が見舞いに立ち会いましょうかっていうのは、みんなそうだっていうことは、だから薄められるんじゃなくて、私がそうなんだ。私だけ大丈夫ってことはありえないんだと言って、そして多くの人が仕方がないよって言っちゃうのは何なのかっていうと、解決がないからでしょ。解決がないから罪を指摘されたってどうしようもないよ。そんなこと言ったってみんなそうなんだから。ということで、自分の真実な姿、そして今の自分の痛みや苦しみ、困難の原因というものから目をそらしていこうとします。でも、詩編の作者は言うんです、4節で。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私の信じている神様というお方は、力があって、何でも裁くことができて、そしてもう、私たちをこう、有無を言わさせず、こう、裁いて従わせる。そういう力のあるお方だから恐れられるのかっていうと、そうじゃないって言ってるんです。解決があるっていうふうにこの詩編の作者は言ってるんです。神様の中に解決がある。なぜならば神様は許してくださるお方だから。それゆえに私たちは神様を恐れる、敬うんだ。私たちはややもするとね、厳しくすれば従うとか、厳しくすればうまくなるというふうに考えがちですけれども、良くなるというふうに考えがちですけれども、そうじゃなくて、厳しくすることによって自分の威厳というのが保たれるかっていうと、どうも聖書はそうじゃないようであります。裁く力や権利がありながら許す。そこに偉大さがあるって言うんです。そういう、視点に立って、この詩編の作者は、5節6節で、だから私はこういう姿勢でいます。と、自分のこの深き淵の前に立ってどうすることもできない私は、じゃあその問題についてどう考えているのか、どうしようとしているのか、というのを、この5節6節で告白していきます。私は、主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。こういうふうに言っています。で、この待ち望みますとか、またここのところでこれをこう繰り返してますね。私は主を待ち望みます。今度は私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。これ全部ね、完了形で書かれてる。完了形っていうのは、これからそういうふうに待っていますよじゃなくて、今待ってるよっていうことなんです。そして、今待ってるし、今までも待ってきた。という、そういう意味なんだそうです。ですから、これから待ちたいと思いますから、これから希望的な観測で待てるものなら待ちたいって言うんじゃなくて、今待っている。今までも待ってきた。という事態を表している。そういう、強調がなされているようです。ですから、この詩編の作者は言うんですよ。私はこういう深き淵の中からあなたを呼び求めた。で、そのことの結果を今まで私は待ち望んできて、間違いがなかった。だから今も待ち望んでいる。これからも待ち望むよ。そういうどうもニュアンスで強調していることのようであります。しかも、ここで、詩編の作者は、繰り返してますよね。待ち望む、待ち望む、待ち望みます。繰り返しています。これは、待ち望むということがどれほど重要であるかを訴えていますよね。私たちは本当に待つのに、何ですか、気の短いものだなというふうに思います。待つことが嫌な人、存在、ものだなと。私もよく気が短い人ですねって言われてきたわけですが、しかし信仰生活において、また神様に対して 信頼をするということは一番は何かというと待ち望むことの大切さですよ。もう縁に立ってるんです。待つような状況じゃないっていうふうに感じるでしょう。でも待ちます。待ちましょう。で、縁に立ってる時こそ私たちは自分で何かしなきゃっていう思うわけです。行動を取ったり決断をしたりしようとするんです。でもそれって良い結論出てきません。切羽詰まって追い詰められて出してくる結論というものは後で取り返しがつかない結論になってしまうことが多いようです。この待つ、ワン呼吸を置くっていうことなんでしょうね。ポンとやったらポンと返す。なんか最近のこう漫才なんか見てますとね、もうなんか疲れてしまうんですが、そうじゃなくて日本人の今までの良さってのは何かっていうと、ワン呼吸を置いて待つことなんだ。それがいい。まあ間合いっていうんでしょうかね。それが、それが日本人の特徴だった。でも今ポンって言ったらポンって返す。間髪入れず、いや言ってる最中から話すというふうな、そういうこうせっかちな現状があります。しかし私たちキリストによって救われた私たちの信仰において大切なことは待ち望む、待つということであります。しかもさらに私の魂はとこう付け加えていきます。で、この魂っていうこの言葉はですね、どうもただ単に私のこう霊と肉体と魂っていうふうなそういうもので死んだ後永遠に生きるものっていうふうにこう区別しがちですが、どうもこの詩編の翻訳を別の訳を見ますと全生活、生き様とも訳せるんだそうです。つまり魂っていうのは私の肉体の中にあって、それで死んだ時も永遠に生きているっていうそういうものじゃなくて、魂って言った時に詩編の作者が言っている場合は全生活、全生涯、そういう意味合いが強いようです。そうしますと、いいですか、私は主を待ち望みます、私の魂は主を待ち望みます、私の全生活は、具体的ですよね。今の実際に来て、そしていろんな問題が起こってくるし、いろんなものがこう迫ってきている、その全生活の中で私は待ち望みますというふうに言っている言葉ではないかなというふうに思います。ですから日常生活のあらゆる面において、そしていつも一層大きな重さを持っているのは待つというか待ち望むということのようであります。そうすればこの私は主の御言葉を待ちます、じゃあその魂が待っているものは何かというと主の御言葉を待ちますというふうに言うのであります。ここから私たちはまた、この詩編の作者が単に人間の目の前でこの強がったり、また人知れずその心の深い底からですね、この神様に対する平安と忍耐とこう持っているというふうにこの詩編の作者が言っているその根拠は、なぜこういうふうに言えるのかっていうと、あなたの御言葉は待ち望む、待つものをちゃんと分かってるってことです。私たちが深い淵に立たされた時に焦ってしまう、どうしていいか分かんないんですよね。で、その時に真の作者が言うんです。同じように深い淵に立った時に私は待ち望む、つまりとにかく待つということの大切さと、そういった何かって主のお言葉を待つ、ただ単に万全と待ってではなくて主のお言葉を待つ、こういうふうに言うのであります。ですから私は神をその最も深い愛情を持ってその神のお言葉を待ち望んだと言っているわけであります。ほとんどの人はある意味であからさまに神様に逆らったり、またはつぶやいたり、 不平不満を表明したりすることはないと思います。しかし人の目や自分の立場などに関係なく、自分の心の内に平安なしを持って神を待ち望むということがどれだけ私たちの生活の中にあるでしょうか。そのことを問いかける詩編でもあります。実際にできていれば問題ないんですよね。みんなできていないので、詩編の作者はこれを持って私たちに勧めるんです。ですから7節でイスラエルを主を待てってまたここで言うんです。ですからこの詩編の130編を書いた作者はですね、多くの人がそのような状態にないことを知っているんですよ。だから私たちは、いや大丈夫です、私平安ですっていうのは何も問題がなくて、見通しが立って先行きが安定してるなと思えれば、ゆとりがあって待つことができるのかもしれません。しかしこの詩編の作者が言っているのは深い淵に立っている時です。今そこに立たされているんです。その時に大切なことは待つことなんだ。しかもお言葉を待つことなんだ。そしてそれは誰でもできるわけではない。でも私は主を待ち望む、私はっていうふうにこう限定していきますよね。ということはみんな違ったとしても私はそういうふうにしますという告白なんです。でその待つ、その待ち方っていうんですか、その私が主のお言葉を待っているその待ち方っていうのはどういうものかというと、6節です。私の魂は夜回りが夜明けを待つのと同じように待ちますというふうに言っています。この私の魂は、私の全生活すべては夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちますって言ってます。で、これは多分神殿か城壁かのこの守衛なんですね。一晩中、何交代か分かりませんか、二交代か三交代か分かりませんけれども、その夜明けが来るまでこの夜回りは緊張し続けるわけです。で、しかも今のような夜回りとはまた違いますよね。セキュリティがしっかりしてるとかなんていう問題じゃなくて、自分がセキュリティにならなきゃいけないわけです。いつ敵が襲ってくるかもしれない、いつ強盗が来るかもしれない、そういうものすごい緊張と、そしてこの夜回りですから一箇所でずっと立ってるわけではなくて、ずっと見て回るという、肉体的にも非常に疲れる、精神的にも肉体的にも緊張の中で、朝がこう知らんできたらどうする、夜勤してる人は分かると思うんですけどね、朝だ。そうするとその緊張から解放されてくる。それにも等しいって言うんです。それにも勝ってって言うんです。よく私も父を亡くした時に、今晩が峠ですなんていう時がありましてね、すぐ行ったんですけど、今晩超えれば少し持つでしょう。そうすると今晩がすっごく長く感じるんですよね。そして知らんできてまだ息があると、ああ大丈夫かもしれない、こういうこう安心感というんですか、安堵感というんでしょうか、その朝が来ることが待ち遠しいっていう、そんな姿をこう見るように思います。それに勝って主を待ち望みます、こういうふうに言います。で、皆さんちょっと長くなっちゃって申し訳ないですが、野の花の内藤先生のメッセージの中で、アエラという朝日新聞のその雑誌ですね、そのところにこの大津波で破壊された東日本大震災のその写真があって、その写真の下に、神存在を虚無と断じ人間の独立独歩を称えつ文章が記されていたというんです。で、 虚無って言うんですから嘘偽りだと、こうその阪神だその大震災の下にその文章があったようです。でそこにはこうあったそうです。この度神が人を殺した、土地を殺し家を殺し、たくさんの善良な民や痛い手な子供たちや無心の犬や猫を最も残酷な方法で殺した。私は憤怒の上に立ち、人間の歴史の中で築かれた神の存在を今疑う。神幻想から自立し、自らの二本の足で立とうとする者ほど強いものはない。日本と日本人は今そのような旅立ちをせんとしているっていうふうに書いたんであるんだそうです。で、それを見て、内藤先生がこんな風に言って、そうだなと思ったんです。どんな人でも今回の惨状を見て何かを叫ばないわけにはいかないと思います。それはわかります。しかし神幻想と神にその恨みを向けなくとも良いではありませんか。罪人の愚かというほかはありません。写真家が神を信じるものであったかどうかは知りません。もし仮に信じないものならば、神を偽りと断ずる資格はないはずです。ところが、キリスト者でありながら、信じられなくなった、祈れなくなったという手紙が、キリスト教出版社に寄せられているそうです。この詩を引用された神学者は次のように書いています。近代人が大災害に発生に際して神の存在と世界の支配を虚妄と断ずることは今に始まったことではない。ただ指摘しておきたいことは、この写真家が被災者でなかったことである。災害の当事者は必死であって、神を論ずるゆとりなどはない。災害に遭ったキリスト者は神が人々を殺したとは考えず、熱い祈りを神に捧げるのみであったろう。と、こういうふうに信じる。そして、それと同じことが今、震災ニュースと千葉先生が送ってくださっている、その中にもあります。今も教会はずっと、仮設住宅の家々をずっと訪問をして、よく傾聴していく。自分たちが教会から来たっていうことを喜んで知って、そして、よく話をしてくださる。で、そのことをずっと続けているそうです、今教会で。で、じゃあその人たちが神も仏もあるものかって言ってるかというと、そうではないっていうんです。本当に絶望の淵の中にありながら、彼ら必死になって神により頼むしかないっていうふうに訴えている。どうでしょう、この写真家は被災者ではなくて、写真をニュースを伝えるもので、客観的に見て神がいるものかとこう論じる。でも実際に被災に遭った人たちはその淵の中にあって、主よ、私にあなたを待ち望みますと、そう言わざるを得ない。ということはね、実は私たちは本当にこのどん底の中に、淵の中にいたときに、じゃあ神を否定し、神を投げ合って、他に望みがあるんですか。この人は今こそ自分が立ち上がる。いや、実際にはそうじゃないそうです。今運動不足から来る症候群というんでしょうか、それが今起こっていると言ってます。つまりどこに行っていいかわからない、ずっと閉じこもっている。そこから来る精神的な病や肉体的な病が今起こっているというふうに報告がありました。それとアルコールに依存をしていく。それ以外にない。神を否定したらそういう状況になっていく機会にない。私は非常にこの写真家は無責任な発言だなというふうに。そうして神を虚無と言われたならば、本当に彼らは一体どこに心を向け、どこに待ち望んでいっていいのか、最後の望みまでも奪い去ろうとしているという、その残酷さに、この写真家は気がついてんだろうかっていう、私は思わざるを得ないのだ。それと同じように私たちはどうでしょうか。深く淵に立たされているときに、この詩の作者に、私は待ち望みます。あなたのお言葉を待ち望みます。 そのようにそこしかないんだというその告白をこの詩編の作者のように私たちはするのではないでしょうか。そしてどんな状況の中にあってもあのヨブのように決して私たちは神を、ヨブの奥さんが言ったように神を呪って死になさいというふうには本当にその悲惨の中にあった時には私たちはそれで望みが実は叶うわけではないし生きられるわけではない。あのヨブのようにやはりそれでも神の前に私たちは罪を犯してはならないとヨブは妻に言ったという言葉があります。やはりそれではないでしょうか。そしてその経験を7節8節です。今度はこの詩編の作者は自分のその望みってそこに非常にその深き淵の中に立たされているヨブ自身じゃありません、詩編の作者自身がそこで望みとして持っているこの望みがどれほど自分を支えているのかということを知ってそしてイスラエルよとこうイスラエルの民同胞に向かって言うのです。主を待てとこう進めているわけであります。待ち望めというのであります。自らがの経験したその最後の立ち続けることのできる生きていくことのできるこの望みそれを主と主のお言葉に持っていることの大切さそれによって支えられることの豊かさというものを彼はイスラエルよ主を待てと言って同胞にそれをこの告白し証しをしていくわけである。私たちはそこで教えられるのであります。主には恵みがあり豊かな贖いがあると言っています。私たちは信仰の基盤望みの基盤をどこに置いているかということが改めて問われているわけであります。この詩編の作者はイスラエルの民に主を待て主に望みを持てというふうに、なぜならば、主には恵みがあり、豊かな贖いがあるからだ。ということは、それ以外にはないんだよ、というふうに言っているんです。だから、この神様以外に何か自分にとって恵みがあるだろうとか、また自分にとっての救いがあるだろうか、というふうに探し求めたとしても、そこ、この主以外にはないんだ。ということを詩編のこの作者は自分の経験の中から訴えていくわけです。ということは私たちは巷で本当に刹那的な喜び、すぐこの消え去ってぐらついてしまうような希望、そこに基盤を置いて一喜一憂しているんじゃないだろうかな。ということが問われる。本当の意味で私たちがどこに基盤を置かなければならないかというと、豊かな贖いがある。神様の恵みと贖いなんです。贖いに基盤を置けっていうんです。ということは、許しに置きなさいということです。許しに置くっていうことはどういうことですか？私たちの今の様々な問題、苦しみや痛みというのは、人間の罪の結果だ。個々の問題で私が特別他の人に向かって悪いからっていう意味じゃなくて、アダムとエヴァ以来、私たちはこの世に罪を持ち込み、そして罪の結果死を持ち込み、そしてまたその罪の結果何ですか、憎しみや殺人はさまざまなその問題を罪を私たちはこの世に持ち込み、そしてその結果の苦しみを自らが受けている。だからなんです。確かに私たちは今のこの苦しみの対処法っていうのを考えなきゃいけません。お腹が痛いって言ってるのにね、そんなんいいよ、もう薬もいらん、お腹痛み止めなんかいらないなんていうふうに言うつもりはありません。でもそれだけで済ますんじゃって、その痛みはどっから来てるのっていう、もともとやっぱり医療っていうのは考えるでしょ。この症状はどっから来てるのっていうのと同じですよ。その元を考えて、私たちの魂のうめき、生活の罪の痛み、それはやはり罪から来ている。だからその元である贖い ていうことが、まず根本の私たちは贖われなければならないし、今私たちは贖われているんだということ、そこに私たちの基盤を置かなければならない。そうすると、どんなにいろんな苦しみや痛みが私たちの中に襲ってきて、それこそ深き淵の外に立っているように思えても、私たちには、何ですか、罪許されている。誰がどんなことを言おうと、神様は許すお方であり、私たちの罪は許されているんです。それは絶対に変わることがないんです。そして、その神様は恵み豊かなんですよ。神様のうちに恵みがあるお方。私たちを放っておかれるお方ではない。そのように言うのであります。この恵みというこの言葉はヘブル語でヘセドという言葉なんですが、これは同時に贖いとか救いという言葉と関連している言葉なんです。ですから私たちは恵みっていうのは何かっていうと、罪許されているっていうこと、この恵みにまず基盤を置かなければならない。イスラエルの民を待ち望みなさい、あなた方は主を待ち望みなさい、そうしてあなた方の根本的な望みの基盤をここに置きなさいというふうに言うわけであります。そして8節、主はすべての不義からイスラエルを贖い出されると言って、それをまた説明してますよね。私たちは悩み苦しみます。本当にしょっちゅういろんな問題が起こってきます。でも私たちが、この詩篇の作者が言われているように、本当に心に留めてまず立たなければならないのは、私たちの罪は許されている、キリストの贖いのように許されている、主はそのようなお方である。だから私の功績によってなされるんじゃなくて、ここ見ると、主にが恵みがあり、主に豊かな贖いがあるわけです。つまり、贖いというのは、私たちの功績によって贖いがあるわけじゃなくて、主ご自身にある。だから安心なんですよね。だから基盤として置けるんです。もし私たちの行いに基盤を置いて贖いがあるかないかなんて言われたならば、私たちはとてもじゃないけれども、不安定で仕方がありません。でも神様ご自身のうちに贖いがあるんですよ。一方的にあるんです。私たちの行いがどうであるかとか、そういうことと関係なくあると言ってるんです。だからそこに望みを私たちは置く必要があるし、また置くことができる。そうしようではないかと、この詩篇の作者は語るわけであります。私たちもどうでしょう。本当にヘブル人への手紙の中で記者がこう言っています。キリストはヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度、まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。こう告白しています。そうです。私たちが贖いを成し遂げたのではなくて、神ご自身が神の御子を使わして贖いを成し遂げてください。だから、神ご自身に贖いがあるわけです。そこに基盤を置くことが、実は本当に深く淵に立っていると思った時に、まずそこを思い返すことですよ。その事実をに基盤を置くべきことだと言うんです。そしたらば道が、恵みが分かるんじゃないでしょうか。道が開かれてくるんじゃないでしょうか。主を待ち望むということの大切さを改めて教えられる詩篇であります。一言お願いいたします。愛する父なる神様、私たちは本当に待つことのできない、特に現代はせっかちな、早く早く早くと、早いことが全ての解決策であるかのごとくに考え、神様のくださっている、また私たちにお与えになろうとしているその導きも、早く早くと迫り、そして 待つことができずに、この世の誤った価値観や自分の焦りや罪深さやわがままから結論を出して、どうにもならない状況に自らを陥らせてしまうことが多々あります。そのような私たちに対して詩編の作者は、イスラエルよ主を待てと進めております。どうぞ私たちもこの進めに耳を傾け、主ご自身を待ち続ける、その幸いをもう一度問い直し、この年末本当に様々なことが慌ただしく問われていく時かもしれません。しかし主よ、どうぞ私たちの心の内にその意味で間を、時間を、そしてゆとりを、心のゆとりをお与えくださって、待つことが求められますように。どうぞ私たちにそのあなたへの信仰をお与えください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。